はい、よろしくお願いします。
はい、お待たせします。
今回のテーマ、量子力学の世界について、
はいはい、
なんかいきなりもう本質ぶっ込んできたなっていう
感じなんですけど。そうですね、まあ、一応このテーマはですね、はい、量子力学が私が専門なので、
はい、
まあ、皆さんにですね、まあ、量子力学っていうのはすごい面白い世界だなと、
はい、
興味持ってほしいなと、まあ、そういった思いで、うん、ちょっと今回ですねこのテーマとさせていただきました。
はい、実際でも量子力学って、
はい、
僕なんか、まあ、よく自分でも使ってるんで、
うん、
なんとなくわかるんですけれども、
うん、
難しいですよね。
そうですね、イメージ的に、まあ、私もねたまに名刺交換で量子力学コーチってこう出すんですけど、
はい、
みんなですね、なんかすごい難しいイメージ持ってこれ何ですかみたいな、読めない方もねたまにいらっしゃいますね。
は
い、
でも実際高橋さんって、
はい、
ロンドン大学とかを、はい、本当に試験なしで合格されたり、
はい、
世界数学選手権とか、ね、
はい、
出られたり、
うん、
ね、有名な IT 企業の
グ
ーグルさんから、
はい、
まあね、オファーがかかったりとか、はい、そういう人じゃないですか。
はい、
だから高橋さんから見たら分かるけど、普通の人って全然理解できない学問じゃないですか。はい、
そうですね、もう非常に難しいと思いますね。
じゃあもうこの時点でこのメルマが終わりです
ね。ではで、そうではないですね。で、やっぱりその、はい、まあ、普通に見たらですね、
はい、
難しいんですが、
はい、
私が伝えたいのは、はい、その量子力学の研究成果で行き着いたですね、はい、その世界観とかですね、考え方がですね、
はい、
もう非常に面白い。
なるほど。
っていうことですね。まあ、これをまあ皆さんも知ってるだけでですね、うん、まあ、人生観が変わってしまう。
考え方っていうのは、
はい、うん、
いわゆるどういうふうなものなんでしょうか、解釈としては。
解釈としてはですね、うん、要は、まあ、例えばですね、
はい、
まあ、まあこれもちょっとですね難しくなってしまいますけども、この私たちの、
はい、
まあ、例えば素粒子、まあ、私たちの生きてる、
はい、
まあ、このいろんな体ね、物質いろんなできてますけども、
はい、
これも実は細胞でできますね。
はい、
体細胞。
はい、
この細胞を、まあ、もっと細かく見ていくと、うん、まあ、それは分子でできてますよね。
はい、
で、分子をもっと細かく砕いていくと、まあ、それは、原子でできてますと、
はい、
で、原子をもっともっと細かくしていくと、これは素粒子という世界で、
はい、
まあ、素の粒の子と書いて、まあ、素粒子と書くんですけども、
はい
は
い、
要はあらゆる物質の最小単位はこの素粒子と、
はい、
言われてます。で、この目に見えない小さい小さい素粒子の世界の世界で成り立つ理論が、まあ、実は量子力学なんですね。
はい、
で、要は私たちは、この素粒子の、海でですね、皆さんつながっているような感覚なんです。で、普段私たちね生活してるとかあんまり意識しないんですけども、
はい、
その素粒子のことを考えていくと、実は私たちはつながっていると。はい、
まあ、全部その粒子、全員粒子なんだよねって
感じ、はい、そうそう、全部
空気も、
空気も、
僕と高橋さんも最小まで分けていくと全部
そう、全部そうなんです。だから全部同じものができてるんだという、要は価値観、世界観が出てきますよね。
なるほど。
はい。だからまあ、素粒子物理学者から見たら、もう全ては全部素粒子に見えちゃうんで、うん。
なるほど。
はい。
僕の中での、量子力学のイメージっていうのは、
はい、
まあ、見えない世界を科学するっていう学問だというイメージなんですね。うんうん、
はい。
僕はまあパワーストーンの専門家で、あと海運とかを研究してるっていう立場なので、いろいろやっぱり、まあ、いわゆるスピリチュアルってい う、
はい、
世界っていうのを結構いろいろ見てるんですけれども、まあ、最終的にスピリチュアルっていうのも、もう本当に追求していくと量子力学に当たらざるを得ないというか、つながるんですよね。
そうですね、つながりますね。
ですよね。
はい、
やっぱりその死後の世界とか、
はい、
心ってなんだろうとか、
そうですね、
自分の存在ってなんだろう
とか。うん、そうです。いや、結局その量子力学っていうのはこの目に見えないミクロの世界の、
はい、
科学なんですけども、うん、じゃあ、人間で言うと目に見えない世界っていうのは、うん、まあ、例えば人の意識とか、
はい、
心ってじゃあどこにあるのとか、意識でどこにあるのみたいな、これがまあ命題ですよね。
うん、
で、その命題に実は答えてくれるのが、うん、実は量子力学っていうのはですね、だんだん分かってきたんです。うん、
なるほど。
はい。
で、そういった、まあ、量子力学って、
うん、
まあ、今の話の中でもちょっとね、ちょっとでも脱線するとすごく難しくな
って、ね、
方向に行ってしまうんですけど、
はい、
でも僕もね、学ばせていただいて、
はい、
すごく感じることとしては、うん、やっぱりその本質っていうことですよね。
う
ん、
そうですね、本質ですね。
例えば、
はい、
まあ、自分の夢を叶えるためには、
うん、
どういうふうな考え方とか行動すればいいのかとか、
うん、はい、
そういうことが全部量子力学で、
そうですね、はい、
説明ができる、
説明できちゃいます。要は夢の叶え方ですね、
はい、
夢を叶える原理っていうのが、仕組みっていうのがあるんですけども、
はい、
それも実は、まあ、量子力学の理論でもう全部解明できちゃうっていうですね。
ちなみにちょっとお伺いしたいんですけど、
はい、
この そういう考え方、量子力学の考え方ということに関しては、うん、
はい、
高橋さん以外の量子力学の専門家の方も言ってることなんですか？
ですね、まあそういう哲学、結構ですね、量子力学を学ぶとですね、うん、まあ、そういう哲学的なところとかも結びつける人はいます。
うんうん、
ただ、これを例えば願望実現とか、うん、まあ、コーチング目標達成とかまで、はい、あの紐付けて言ってる人はもう私しかいないと思います。
なるほど、
はい。
今回のメルマガの、うん、まあ、テーマ前回もちょっとお話ししたんですけど、
はい、
最終的にやはりこのメルマガを、まあ、読んでいって、うん、音声とかも聞いていただいていくことによって、はい、まあ、聞いていらっしゃる方は、うん、自分のそのやりたいこと願望とかが、うん、どんどん叶っていくっていう、
はい、
まあ、そういうことをどんどんどんどんこう加速させることができるという、うん、そういう感じ
ですか？そうですね、まあ、そういうイメージで考えていただいたらいいかなと、はい、まあ、私のミッションというのはですね、皆さんの夢を叶えることですので、
はい
はい、ぜひですねこのメルマガを読んでいただいて、うん、皆さんの望みとか願望をですね叶えていただきたいなと思
っています。量子力学というのは見えない世界を科学するだと思うん
です、
は
い、そうです、
だということですね。
はい、そういうことですね、
はい、ありました、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。